8月最後の週末ですね。東京では朝晩の空気がだいぶ軽くなりましたが、皆さんの地域ではどのくらい秋の訪れを感じられるでしょうか。全国37局とハワイを結んでお送りしている天使のモーニングコール、幸福の科学で説かれる教え、仏法真理を様々な角度からお届けしている番組です。学校では教わらない大切なこと、宗教的価値観をぜひこの番組で知ってください。ラジオネーム花見さんから、石川県の女性です。こんなメッセージいただきました。毎週車内で運転しながら聞かせてもらっています。自分の心に振り回される、まさに私はこれなので日々疲れ切っています。ラジオを聞いて反省させられることが多く、考え方を変えようと思いました、といただきました。ありがとうございます。心の王国と題してお送りした時のご感想としていただいていました。自分の心は 100% 自分で支配できるということもお伝えしましたが、まあ、なかなかコントロールするのは難しいと感じている方も多いことでしょう。私もその一人です。また心が変われば人生が変わると題して、信仰によって心を変えて人生の課題を乗り越えた方の体験談をお送りした、この時のご感想もいろいろいただいていました。この心は脳にあるわけではありません。目に見えるものでもありません。そのこと自体が、人間が本来は霊的存在であるということの証です。今日も皆さんと一緒に心を見つめていきたいと思います。今日は特にこんな方に聞いていただきたいテーマです。いつも自分に悪いことが起きるのではないかと心配ばかりしている人、つい悲観的になってしまう人、この度また新刊が出ました。タイトルは、人は恐れるものを引き寄せる。タイトルを聞いただけで思い当たる方はいらっしゃると思います。この本からも引用しながら、悲観的な自分から抜け出すためのヒントをお届けしたいと思います。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール、提供は幸福の科学、幸福の科学出版、エルカンターレ創造館からお送りします。パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール、この番組では心には法則があるということをたびたびお伝えしています。先日新たにこんなタイトルの書籍が発刊されました。人は恐れるものを引き寄せる、大川隆法総裁の新刊です。タイトルがすでに心の法則の一つを示しています。第一章が、人は恐れるものを引き寄せる。第二章には、自己卑下と謙虚さ、心が作る貧しさについて。ネガティブな人生観から脱して前向きな自分になるための教えが説かれています。今日はこの書籍から、特に第一章のテーマを掘り下げてみたいと思います。人は恐れるものを引き寄せる。皆さんの中にも、日常的に自分にとって何か悪いことが起きるのではという心配や不安を持っている方はいらっしゃいませんか？その思い、実は持ち続けていると本当に現実になってしまうと言ったらどうしますか？いつも何か恐れている人、また自分に何か悪いことが起きるのではという思いを持ちがちな人、 今日は悲観的な自分から抜け出すためのヒントをつかんでください。はじめに、人は恐れるものを引き寄せる第一章のこの一節を朗読します。これは非常に単純な考え方なのですけれども、人は恐れるものを引き寄せるという法則はあるので、繰り返し繰り返しそれをつぶやいたり、繰り返し繰り返し恐れを言ったりしていると、やはりそういうふうになってくるのです。自分もそう思うし、人もそういうふうに扱うようになってくるので、気をつけた方がいいですよということです。人が何かに恐れを抱く原因は何でしょうか。一つは過去のトラウマがありそうです。いじめや暴力、虐待、大きな事件に巻き込まれた体験など、心に深い傷を負ったことが原因で恐れを抱いているという方もあるでしょう。他にも過去の失敗体験が忘れられず、同じことがまた起きるんじゃないかと不安になってしまうという方もいらっしゃると思います。こうした何かを恐れる心というものは、その恐れていることを繰り返し思ってしまったり言ったりしていると、その状況の通りになってくるということでした。表面意識では不幸になりたくないと思っているのに、言い続けることによって確信にまで深めてしまうのかもしれません。ではなぜ人は自分にとって悪いことにこんな風に敏感になってしまうのでしょうか。奇跡の法第一章には次のようにあります。人間が悪いことに反応しやすいのは、防衛本能によって自分に危害を加えるものから身を守るためにいつも注意しているという面があるからであり、それを一概に否定することはできません。ただ防衛本能としての危機察知能力や悪いことを予想する能力があまり強すぎると、その想念自体に自分が支配されてしまうようなことがあります。危機や悪いことが実体化してきて、常に自分にインスピレーションを与えるような状態になると、それに支配されるようになっていきます。したがって、すべてのことについて悪いことを先に考えておくという精神傾向になってはいけないのです。もし悪いことが起きた場合、ショックが大きいから初めから悪い状況を予測しておく、そんな思いを持ったことがあるという方はいらっしゃいませんか。これは自分を守ろうとする防衛本能です。この自分にとって悪いことを予想したり想像したりする能力が強すぎると、その悲観的なイメージが現実のごとく潜在意識に言い聞かせることになり、恐れているものが現実化してしまいます。ではどうすれば 悲観的な自分から抜け出すことができるのでしょうか。人は恐れるものを引き寄せる第一章、そして幸福になれない症候群第二章からそれぞれ朗読します。心の力というのは結構強いのだということをやはり知っていただきたいなと思うのです。そんなに自慢する必要はないにしても、まず自分だってそんなに悪くはないよというところでしょうか。それも大事です。マイナスのことばかりが頭に浮かぶようになったら、心がややレッドゾーンに入っていると思われるので、しかしプラスのこともあるよということをちょっと思い浮かべていった方がいいと思うのです。自分をつまらない人間、くだらない人間だと思ってしまうと救いがありません。そうではなく、自分は仏によって作られた仏の子であり、素晴らしい人間なのだという考え方が大切です。また人間は幸福になるために存在しているのだ、人間には幸福になる義務があるのだという積極的なイメージを持って生きていくことです。惨めな自己像をいくら見つめても良くなることは決してありません。考え方の根本を変えて自己イメージを輝かせることが大切です。悲観的な自分から抜け出すには、やはり番組でもたびたびお伝えしている霊的人生観を知ることです。人間は仏から作られた尊い存在、そして何より人間は幸福になるために作られました。ではここで大川隆法総裁の説法、人は恐れるものを引き寄せるをお聞きください。2017年の説法です。
先ほど恐れるものを、人は恐れるものを引き寄せると言ってましたけど、その恐れるものを引き寄せるっていうのは、まあ、ある意味でなんていうか、自己信頼がやっぱり足りないところもあるんじゃないかと思うんですね。だから恐れるものを引き寄せるということは、何か悪いことが我が身に及ぶんでないかと、やっぱりいつにも考えてるっていうことですね。だから道歩いてたら隕石が落ちてくるんじゃないかと思ってるのと、まあ同じようなもんですわ。まあ渡る世間は鬼ばかりと思うのと、まあ同じかな。会う人はみんな悪人で、自分をいじめようとしてるとか、自分を苦しめようとしてるとか、自分を罠にはめようとしてるとか、自分を没落させようとしてるとか、まあそう思った人と会うんだって怖かろうと思いますね。そう思うけど、まあ、そんなこと考えない方がやっぱりいいわけで、まあ自分にとっていいことをもたらしてくれる人だったらありがたいことだし、もし悪いことを言ってくれても、それが何か転ばぬ先の杖で何か注意になるなら、それもありがたいことかなというふうに、まあ、思うことが、まあ、大事ではあるかなというふうに思いますね。だから長い経験を積んでいくにつれて、人間はだんだん悲観的になってくる傾向はどうしても出ますから、努力してそれを乗り越えて、もうちょっと明るい面、光明的な面を見る必要がある。ただ人に対して迷惑かけるところまで能天気でやりすぎてはいけないので、現実的な取りのところの処理のところは当たり前に普通にですね、まあ、価値判断抜きにしてやるべきことをさっさとやっていくということが極めて大事なんではないかなというふうに思います。 それから若い頃の評価と中年期の評価と、あと、まあ熟年期、晩年期、あるいはまあ新老人期というのかもしれませんけれども、評価が変わってくることもあるので、まあ、それを大事にしていただきたいと思います。あまり大したことでなくても重ねていって繰り返しやっていると、だんだんに評価が高まってくることっていうのはあるので、あんまりこう一発だけで成功しようとは必ずしもしないことが大事ですね。だからもう自分は嫌になって、もう勉強も嫌になり、仕事も嫌になっても、でこんな最近こんなミスしたとかいうのはあっても、しかしまあ自分のやってきたこのミスと自分のやってきたこう成果の部分と、やっぱり両方比較してみて考えてみて、まあそんなにまんざら悪くもないかなと思うこともまあ大事かと思うんですね。とにかくこの世に生を受けて、まあ、あの世に迎え入れるまでですね、自分をよりよく生きようとして、そして常に何か的確なあの一歩をですね進めておられる人は、まあ、自分自身にもっと自信を持った方がいい。悪いことにとらわれすぎずに、自分のいい面も見て、いいところを認めながら実力を上げていく、平均打率を上げていくことに力を注ぐのが大事ではないかと思います。まあ以上で、だいたい維持感の話になりましたので、今日の話はこれで終わりたいと思います。人は恐れるものを引き寄せる、このことを知って、つぶやく者の声は成就しない、こういうことを知って、私は若い頃考え方を変えて、20歳過ぎてから人生が変わってきたんだと、だからそういう成功哲学みたいなのが自分にできてきて道が開けたんだと、そういうことを知っていただければいいと思うし、皆さんにもそのチャンスはあるんだと、自分の考えている中身をどうか点検していただきたいと思います。
お聞きいただいた説法は、人は恐れるものを引き寄せる第一章に収められています。悲観癖があるという人は結構いらっしゃると思いますし、中には根深い人もいるでしょう。今世の中でいろんなことが起きていて、不安になりがちな空気も漂っていると感じます。でも人生観一つで周りの見え方も未来への向き合い方も変わります。そして自己肯定感も大事です。自分への見方を変えること、自分の良いところに自ら光を当てて、自分を励ましながら日々小さくても努力と成功体験を重ねていくことで、マイナスの自己像を克服したというスタッフもいます。周りからの評価は関係ありません。自分の中で得た確かな自信が悲観を跳ねのけてくれると思います。今日は、人は恐れるものを引き寄せるという新刊書籍が出たことを受けて、きっとニーズの多いこのテーマを掘り下げてみました。この新刊については、お近くの書店を覗いてみてください。またお近くの幸福の科学の支部にもありますので、お気軽にお問い合わせください。後ほどエンディングでプレゼントのお知らせもあります。幸福の科学では、くしくもこんな祈願があります。9月6日日曜から9月8日火曜、全国の幸福の科学の支部で行われる伝道力勇気倍増祈願祭、その中で恐怖心を取り除くための祈りという祈願を受けることができます。一切の災害や被害から守られ、明るく積極的に生きてゆく勇気が与えられる祈願、恐怖心を取り除くための祈り。またこの祈願は小者でもお受けいただけます。詳しくは番組の最後にお伝えしているお近くの幸福の科学までお問い合わせください。サウンドトラック CD 発売のお知らせです。8月30日日曜からリリースとなる映画影を売る女オリジナルサウンドトラック CD、 映画自体は10月16日から公開予定。大川隆法総裁原作の映画影を売る女、 こちらのサウンドトラックが2枚組で発売。全国の CD ショップ、Amazon のほか音楽配信サイトなどでもお求めいただけます。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。